石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、勝てるビジネスモデルや売れる仕組みの作り方、経営者や起業家が持っておくべき能力とその磨き方、リーダーの育成や強い組織の作り方などについて、経営コンサルタントの石原明がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする形でお伝えしていく番組です。企業を継続発展させるためのノウハウを提供する日本経営教育研究所株式会社がお届けいたします。
皆さんこんにちは、インタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日は第90回をお届けします。石原さんよろしくお願いします。はい、
90回なんだね。
積み重ねてきましたね。
すごいなぁ。
はい、楽しみです。はい、先日ですね、セミナーに参加された方から質問いただいてます。
これ大阪のセミナーだね。
あ、そうですね。はい。他社のビジネス事例を分析する方法に関してということですね。石原先生の講演を拝聴し、主導権を持った販売のためにとは、どんなお話が聞けるのかとても楽しみにしていましたが、期待以上にすぐに役立つお話が聞けて、そして数々の業種のマーケティングを豊富な事例を交えてお話しくださったので、とてもわかりやすかったです。
そうね。これ主に製造業の人が結構たくさんいらっしゃってたんですよ。
は
い、
ああ、そうなんですか。
なんで、製造業の人ってほら、一回決まっちゃったビジネスずっとやり続けちゃうでしょ。はい、で、今世の中がそこ変化してる中で、ビジネスとかマーケティングとか変えないといけないんで、はい、なるべくこう、事例をね、たくさん挙げてあげようかなと思って喋ったんですけどね。
なるほど。はい、そこで質問です。事例に挙げられた各社のビジネスモデルやマーケティング手法を、とても明確に分析され、具体的にお話しされますが、他社のビジネス事例を分析する方法について何か特別な手法があるのでしょうか、教えていただければと思います。
なるほど。
これはみんな知りたいですよね。特に石田さんももう、ポッドキャストでも常々その勝てるビジネスモデルとかやっぱり研究した方がいいし、実際今展開してこの経営のヒントのプレミアムでもいつも注目のビジネスモデルっていうのを紹介していただいてますけども、そのあたりやはり何か同じ、例えばある会社のホームページとか見たり商品に触れても全く気づかない人もいれば、石田さんのようにいろいろ分析される方もいると思うので、その辺やっぱり僕としても知りたいですね。
そうだね。例えばの話ですけど、職業を選ぶときに、進みやすいっていうか、知識とかをこう、得やすいとかいうのがあるとするじゃん。例えばその、向いてるとか向いてないとかで言うと、僕はですね、小さい頃からですね、こういうところに興味がすごくあったんですね。誰かが何かをやっていて、うまくいっているということに関して、理由を知らないととっても嫌な子供だったんですよ。
わかんないと気持ち悪いみたいな。
そうそうそうそう。だからそこを突き詰めて、はい、いろんなことをこう、理由をこう知りたいっていうのが、
やっぱそこからなんですね。
強いですよね。だから、パッと見てなんかのビジネスやってる人がいて、非常にうまくいってるとしたら、絶対いろんなことをめくってみるわけですよ。で、これがこういうふうに関連して、こうして、こうなって、こうなって、あ、これはうまくいくわ、とかね。なるほど、ここ思いつかなかったな、みたいなことで、例えばいろんな会社の、そのビジネスの形そのものが、数学の試験みたいな感じで。
数学の試験です
か？そうそうそう。課題をこう設定してもらえてる感じなんですよ。で、読み解いて、自分なりに採点できるでしょ。これこうしたらうまくいくに決まってるような、なるほどな、っていうのが、好きですね、基本的に。
まずそこからですね。
そうそう。なので、それが、たくさんこう、僕の中に蓄積されていて、で、まあ、これはその、僕がやってる高収益トップ 3% グラムのね、経営者の方、まあ、その会員の方にも言ってるんだけど、いろんなビジネスモデルを、こう、分析、自分なりに分析して、パターン化して、名前つけたらいいですよって話をしますね。
丸々型モデルって、
そうそうそう、なんとかまたモデル、なんとかまたモデルって、しかもそれは自分で考えて、自分でネーミングすると忘れないでしょう。
ああ、はい。
よく、リクルートのマッチングモデルって言って、リクルートっていう会社は、売りたい人と買いたい人の間に入って、便宜を図ってるんですよ、と。 で、このビジネスがうまくいく方法は何かっていうと、売る方と買う方の間に情報がすごく少ないとか、
はい、
価値観がすごく離れてたりとかすると、間に入る人が便宜を図ったり、
はい、
サポートすることで喜んでくれますよね。ね、で、その売り買いの間で収益が生まれるっていうビジネスモデルですよっていうんだから、こうリクルートのマッチングモデル で、はい、で、リクルートっていう会社はこれを横展開どんどんしてるので、
はい、
あっという間に伸びてった会社ですよねっていうふうなことをすると、うん、そうか、リクルートって売りたい人と買いたい人の間に入って便宜を図るマッチングモデルなんだなと。はい、
うん、
あとまたこれが、じゃあこれ成功するにはどうしたらいいんだろう、あ、なるほど、集めにくい方を集めた人が勝つんだなとかっていうのがだんだん見えてくるわけですよ。はい、ですよね。ね、だからそうすると、あ、じゃあこのパターンでいければいいのかとか、じゃあこの会社はどういうパターンで成功してるのかどうかって、例えばこの時も言ったのは、業種が違ってもビジネスモデルっていうのは同じようなモデルで成功するんですよと、はい、うん、最近すごく飲食業界で伸びてる全商さんっていう会社がですね、
はい、
全商っていうのはカタカナで全商なんだけど、全部勝つから全商っていう意味がなんだって。
ああ、カタカナだから気づきませんね。
そうそうそう、だから経営者の性格がそのまま社名に出てる、
はい、
全商だみたいな、そういう感じらしいんだけど、何をやってるかって言ったら、スキヤの親会社ですけど、中尾とかね、はい、ああいうその飲食のフランチャイズを全部買い取って、うん、手直しして再生してますよね。
うん。
うん、で、なんと、ここのとこで飲食業界ではあってはならないことで、マクドナルドの売り上げを全商グループが抜いたんだよね。
あ、そうなんですか。
そう。もう、すごいことが起きてるんですよ。は
い、
で、じゃあ、全商って何やってるかって言ったら、こっちから見ると、不景気をベースにした M&A ビジネスやってるんですよ、ね。
あ、
うん、で人のインフラを安く買って、はい、こっちにはノウハウがあるから、うん、買い取って言うことを聞くんだったら、はい、いさせてあげるけど、聞かないんだったら、ね、やめてもいいよみたいな形で強制力を持って入ってきますよね。これ強いじゃないですか、
はい、
ね、しかも形もあるし人もいるし、ある程度の売上規模もあるから、はい、再生した時 に大きいですよね。で、これと同じビジネスを製造業でやってるのが日本電産という会社ですね、
はい、
日本電産もいろんな会社に行って自分とかノウハウあるからね、言うこと聞くんだったらちゃんと言ってもいいけど、嫌だったらとっとと出てっていいよみたいな、ね、っていう感じですよね、
はい、
そうすると、あ、製造業でも不景気をベースにした M&A っていうビジネスモデルがいくんだなと、
はい、
あと皆さんびっくりしましたけど、例えばリゾートでも今伸びてるのは星野リゾートさんっていうのがあって、あそこも M&A なんですよね、不景気ベースにしたっていうふうに、こう一つの事例をいろんな形で置き換えていくと、はい、見えるようになるんですよ、
うん、
後ろ側とかがなって、そういう風な訓練するといいんだよね。
そうですね、うん。それがもうかなり経験積めばできるようになると。
そうそうそうそう。
最初はじゃあまあ、意図的でも トレーニングじゃないですけど。
そうそうそうそう。うん。一個のモデルを深く、気に入った会社のモデルを、
はい、
とにかくね、5つぐらい深く掘り下げて、
はい、
隅々まで見てみるといいですね。
うん、
で、その一個一個をね、かなり細かくこう全部分析するといいんですよ。
うん。
うん、で、できれば、まあ、簡単なもんだったら自分でお客になってみて、
はい、
その会社がどんなふうにアプローチするかとかまで見とくと。
ああ、もう単純にホームページ見るとかじゃなくて、
そうそうそうそう、
本当にお客さんにな
って、うん。そうすると、うまくいってる会社ってこのレベルのことを仕組み化してるんだな、みたいなのが見えるわけですよ。で、あとはそうすると、それに名前つけておいて、はい、同じような会社を探してみると、はい、さっき言った日本電産と星野リゾートみたいに、業種は違ってもビジネスモデルがいけるんだなって分かったりとかするでしょ。うんうん、そうすると楽しくなりますよね。
うんうん、
公衆益トップ 3% グラブの会員の人には、世の中の見方をね、この世の中は、その自分のためにわざわざお金を出して実験してくれてるっていうふうに考えてねっていうふうな言い方するんです。
はい。
まあ世の中は自分のためにお金を出して実験してくれていると。はい、そんな発想で見ると、練習問題がいっぱいあるって感じですよね。だからこれってこういう感じだよねと。これってこういう感じだよね。これってこういう感じだよねっていうのを、だから僕、その興味があると、読み解いちゃうわけですよ。で、これが趣味化してるっていうかさ、考えてみると向いてる仕事してるのかね。
いやでもなんかやっぱりその考え方次第だと思ってよくその企業分析しろとか、
うん、
そう言っちゃうと、うん、やっぱり正直よっぽど興味ある人じゃない限り、
うん、
いやなんかどうしたらいいか分かんないし面白くないって思っちゃうと思うんですけど、今石原さんおっしゃってたようにまずもう気に入った会社、
うん、
好きな会社とかからそういうのをやってみるってことだとなんかワクワクしますよね。
そうそうそう。で、そうすると、あ、このパターンでいける会社って別にどっかあるかなとか、うん、業種どっかあるかな、あ、このパターン面白いかもしれないとか、うん、っていうふうに、だんだんその、パターンが、まあ、30個とか50個になってくるでしょ。そうすると、いろんな会社見たときに、瞬間的にこの会社はきっとこれとこれをこんな風な感じでアレンジしてやってるよね、みたいなイメージができるんですよ。
なるほど。
うん。
これ一つお聞きしたいんですけども、また多分別の機会ですごいお話しいただければいいかなと思ったんですけど、実際その、まあ、分析は分析だけで終わっちゃうと全く意味がないと思うので、そこで分析で得たいろんなことを、次自分のビジネスに活かすための、なんて言うんでしょう、ヒントみたいなものはどういったもの
か、
うん。
だから経営者のさ、経営力っていうのは、いくつこのビジネスモデルのパターンを知ってるかどうかとか、ストックしてるかどうかっていう話ですよね。で、それで、なんか新規で仕事を起こしたいとか、まあこの事業をちょっと立て直したいって言った時に、当てはまりそうなモデルないかなっていうのをいっぱい知ってればいいんですね。はい、ああ、これはこれをこうしたらいけるとか、ああしたらいけるっていうふうな感じですよね。
うん。前回も話ありましたけど、やっぱりその引き出しですよね。
そうそうそう。
どれだけ知ってるかっていう、
ね。うん。でね、だんだんね、こう、いろんな経営者の人と会ってると、自分のツボっていうかね、自分のスタイルとかね、形を持った人が大体成功してますね。
自分のスタイル。
うん、そうそう。うん。例えば、このビジネスモデルだったら絶対いけるとかね。
ああ、はい。
僕なんかはどっちかっていうと、B2B の方が仕事楽じゃないって思ってるし、やりやすい感覚が強いんですよ。例えば企業と企業の方が、うん、一般の個人に対して物を売るよりも少ないお客でいいじゃないですか。で、少ないお客さんの方が厚くこう商売ができるし、クレームも少ないしなんて思ったりとかするんだね。ところがある社長から見たら、もうそれよりも絶対 B2C が面白いと、はい、何たってお客さんたくさんいるから、なんかヒット商品作ったら恐ろしく売れちゃうから絶対 B2C ですよって、あ、なるほどねっていう場合もあるんだけど、それね、好きか嫌いかなんですよ。で、あとそのツボっていうかパターンっていうのは、経営者の方の場合はそれを一個作ればいいわけですよ、うん、いろんなビジネスモデルをこう参考にしながら、どれが面白いのかな、この商売をするんだったらこれだよねっていうふうにして、一つのビジネスモデルをものにして形を作っちゃえば、それを横展開しても成功するしっていうんですかね、うん、だからなんかその興味を持ちながら、自分に合ったビジネスモデルみたいなものができるようになったらいいし、それにはこういうふうに分析をね、いろいろ興味を持ってやってみたらいいんじゃないかなっていう気がするけどね、うんうん、
なるほど。非常に今日は具体的なお話で、まず、まあ、そういう楽しいトレーニングですね、
うん、
してみることで養うと、う
ん、課題がいっぱいあるじゃん、
うん、
例えば CM やってる会社ってやっぱり全部儲かってるんでしょ。一応儲かってないとなかなか
そうですね、
いかないですよね。それからうまくいってることは全部後ろっかに仕組みとか仕掛けがあるから、最近なんかだとほら AKB48 が強烈ですよね、はい、あんなの見たときに、その秋元さんは何を考えて何してるかっていうのは、興味あるよね。なるほど、こんなこと考えてんのかとかって、そういうふうなこう思考になっちゃえば、ビジネスモデルって生きるね。
うん、特にそうですね、今秋元康さんのお話してましたけど、彼は全部そうですよね、絶対。
うん、
なるほど。じゃあまずそう、興味持った会社からまずちょっとトレーニングで分析してみるということで。
うん、
はいはい、はい、ぜひ試していただければと思います。石原明の経営のヒントプラス、今日は第90回お届けしてきました。石原さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、ここで番組からお知らせです。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、石原明の経営のヒント、このプラスからですね、発展したバージョンとして、この度石原明の経営のヒントプレミアムというのがですね、
はい、
誕生しました、
はい、
これはどんなコンテンツなんでしょうか。ポッドキャストとの違いとかも教えていただけると。
今の無料のポッドキャストは Q&A の形式で、質問に対して僕がお答えしてますよね。で、まあ、ずっとこういうことをやっていきながら、まあ、2年弱やってるでしょ。
そうですね。
そうすると、その、読者の方から、Q&A とっても面白いんですけど、先生が本来何考えてるかみたいなことをまとめて聞きたいですっていうことを言われるようになったんですよ。で、それは、確かにそういえば、読者の方に、こういうことをもう基本的に知っといたからいいよねっていうようなことで、はい、経営的なこととか、マーケティングみたいなこととか、あるいは人生どういうふうにするかとか、自分が成長するかみたいな、そういうコンテンツで、ここすごく重要だから前にしといてくださいね、みたいなことをお話しようと思って、有料版作ったんですね。なので、時間も40分ぐらい、メインのコンテンツを作ってお話ししてますし、プラスアルファで、非常に面白い、僕はコンサルなんで、こういう切り口でビジネスやってますよっていう企業を、まあ、10分ぐらい紹介して、
はい、
それから本はやっぱりすごく有効じゃないですか。で、この本読んでっていうのも、最近流行してる本だけじゃなくて、これ非常に役に立つから、ちょっと絶版になってるけど探して読んでみてくれるみたいなことも含めて、ね、10分10分トータルで1時間ちょっとの番組を有料で配信しようかなと思ったのがこのプレミアムなんですよね、
はい、そうですね。このプレミアム毎月1回発売しています。本当に このメインテーマ、注目の企業、ビジネスモデル、トレンド紹介、そして今月の一冊ということですね、うん、盛りだくさんなんですけども、
早川君と Q&A みたいな形で聞きやすく、ね、構成してもらってやりますから、無料版聞いてる人はすごく楽しく聞けると思いますね、
はいはい、ぜひ石原明 .com の方にですね、このプレミアムのページありますので、ご興味がある方はご覧になっていただければと思います、
はい、これ倍速とかもついて
ますね。そうです、倍速もついてますし、うん、年間購読をしていただいた方にはですね、このシークレットライブを、はいはい、ご招待させていただきますの です、ね、はい、ぜひ皆さんお聞きいただければというふうに思います。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト石原明 .com にあるフォームからお申し込みください。 URL は www.isharra-akira.com www.ishara-akira.com です。それでは、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、提供、日本経営教育研究所株式会社、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ。ナレーション、岩山千尋によりお送りいたしました。